にちは、ボディーボイスのめぐです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。東京は桜がだいぶ開花して満開に近くなってきましたが、本日は雨です。ただ明日には晴れるようで、明日はうちの近所では公園で桜祭りが行われます。今年はちょうど見ごろなんじゃないでしょうか。皆さんのお住まいの地域はいかがですかね。今週福島に帰った時には梅の花が咲いていて、東京横浜だと梅の花は1ヶ月前ぐらいに咲いてたので、ああやっぱりこれだけ気候が違うんだなというのを実感しました。なので桜が咲いているのは、まあ、東京は咲いていますけど他の地域はまだまだかもしれませんね。福島ではまだ咲かないでしょうね。来月かなというところです。そんな今週は非常にバタバタしておりまして、ほとんど夜家にいない日が続きましたね。この配信も久しぶりになってしまってごめんなさいね。このバタバタしている中の一つが、とある講演会に参加したということでもあったんです。その講演会というのは、食から環境を考える、子供・孫の世代に何を残すのかというテーマで、東京のですね、世田谷区を中心に展開されている信濃屋食品さん、まあ、スーパーの信濃屋っていうと早いんですけど、そこの食品部の部長さんが来て講演をしてくださったのを聞いてきました。これはこの配信でも時々出てくる法人会という中小企業の経営者とか個人事業主なんかを中心にした会があって、そこの特に今回は、まあ、これ持ち回りで開催されてるんですけど、下北沢を中心とした、下北沢というところが東京の世田谷区の中にある、まあ、下北をしてますかね皆さんね、下北を中心とした北沢法人会さんが主催で、開催してくれた講演になります。食から環境を考えるというものがテーマだったんですけれども、私としてはね非常に興味深くて楽しみにしていた講演だったんですが、まあ男性の経営者さん、食と環境についてどの程度考えてらっしゃるかなっていう感じでも、こう周りを見ていたりとか、終わった後感想を聞いてみたりしたんですけれども、皆さんとても興味関心を持ったみたいでした。食べ物のことや環境のことも考えないといけないなというふうに口々におっしゃっていて、皆様の経営者の皆様の心にも残る講演会だったようです。この講演会の後に信濃屋さんがお土産をくださったんですよね。でそのお土産がですね、お醤油と、そのお醤油を使ったおせんべいとナッツなんです。でそのお醤油はですね、木桶を使った醤油、要は木桶で仕込んだお醤油なんです。でこの醤油に使われている大豆も茨城県産大豆使用って書いてあったんですよね。あ、国産の大豆って珍しいと思いながら、私も昨日の朝と今日の朝納豆にかけて食べさせていただいたんですけど、しっかり大豆の味がして、かつこの木桶の風味が味わえて、とても美味しいお醤油でした。なんかね、お醤油って皆さんこだわってたりします？私はこう、なんだろう、調味料として煮物に使うお醤油とか、そういうのはそこまでこだわってもいないんですけど、納豆にかけるとか卵かけご飯にかけるとか、そういうお醤油はやっぱ美味しいもの食べたいなっていうのはあったんですけど、自分の中でしっくりするものはこれまでなかったんですね。でもなんか このいただいたお醤油は本当に大豆のこの味が口の中に広がって、しかもこの木桶の風味がすごく良くてですね、ちょっと気に入ってしまいました。で、信濃屋さんって実はうちの近くに、自宅の近くにあるんですよ。なのでちょっとこれなくなったら買いに行こうかなという思うぐらいでしたね。皆さん、この木桶の醤油とか味噌って食べたことあります？木桶ってね、うちは実は西野ファームの、父の実家の西野ファームの方は、私が子供の頃は覚えてるのは木桶の中で味噌作ってたんですよ。で、その木桶も結構大きい木桶で、子供の頃の大きいだから今の感覚ともしかしたら違うかもしれないんだけれども、すごい大きな木桶の中に味噌がたくさん入ってて、そこから取って食べてたっていうのを覚えてるんですね。でもこの木桶って実は今ほとんどないんだそうです。木桶で作られた醤油っていうのは今醤油業界の例だと全体の 1% 以下らしいんですね。江戸時代ぐらいまでは醤油とか味噌、お酢、みりん、酒といった基本の調味料は木桶で作られていたんですけど、やはり時代が変わり、木桶は時間もかかり手間もかかるということで費用対効果が合わなくなって、どんどん減っていった。そして全体の 1% 以下まで落ち込んでいるんだそうです。だけども、こう発酵、醤油の発酵に欠かせない微生物がこの桶には住み着いていて、この微生物っていうのは蔵元蔵元で違うらしいんですね。だからその蔵元独自の特有の味わいをそれぞれに作り出しているんだそうです。こういった木桶の文化って日本独自で特有のものでもあるじゃないですか。この日本が誇る木桶の文化を絶やさないようにするために、そして木桶を通して食の本質を伝えていくために、この信濃屋さんでは木桶仕込みの商品にフォーカスして作ってらっしゃるんだそうです。本当ね、この木桶特有の風味みたいなのがやはりこうお醤油にも染み込まれていて、私はとてもいいなって思ったので、本当うちの近くに信濃屋ありますので、ちょっと行って味噌とかも買ってみようかなと思いました。味噌もね、美味しいとお味噌汁の味とか全然違いますもんね。なので私もまた購入させていただこうかなと思っております。あとはですね、講演会の中では、環境のお話とかもされていました。この配信を聞いてくださってる方はもうね、ご存知かなと思いますけど、うちは福島で農家もやっております。そのスーパーマーケットっていうのは、こういう一次生産者とのつながりもあるし、結構スーパーマーケットの経営者さん何人か知ってますけど、本当にこだわって、販売されているところはちゃんとその生産者のところまで行って話を聞いたりして、そして直接購入してお店で販売したりするんですよね。そのスーパーの理念に合った生産者さんが作った生産物なんかを直接仕入れて販売するっていうこともこだわってるところだとあるんですよ。で、食の問題っていうのは今言われているのだと、こういう農家のことに関して、農業のことに関して言えば、例えば後継者の問題、それから耕作放棄地の問題、気候変動の問題っていうのもありますし、農薬や食品添加物などのこともよく言われていますよね。私も農業に携わるようになっていろんなことが分かってきました。そうするといろんな人がいろんな立場で意見を持って、それをこう述べられると思うんです。で、 自分としては農業に携わって農業1年生として感じることもたくさんあるのはあるんですけれども、それと同時に私自身はやっぱり元看護師で、そして健康運動指導士として体の仕事に健康維持増進ですね、特に健康維持増進の仕事に23年携わってきて、いろんなことを見聞きして、そういう農業のこととか食のこととかも見聞きして思うのは、正直もちろん食も大事なんですけど、まず大事なことは、人間として大事なことはね、自分の体の機能を正常に保つことなんじゃないかなっても思います。だから食や環境に配慮したものを選んで口に入れたとしても、その口に入れる人間本人の体の機能、例えば消化吸収排泄、そういった代謝機能が正常に働いていなければ、いくら良いものを口にしたとしてもどうかなっていうのはありますよね。お酒を飲みすぎて肝機能が悪くて、肝臓による解毒機能があまり働きが良くないっていう方とか、偏った食生活で野菜はほとんど食べてないという方、まあ、そういった方がこう、じゃあ無農薬のお米を食べたとか、なんか有機野菜を食べたとか、農薬が少ないものを食べたとか言ったところで、果たしてどの程度解毒機能働いてんのかなとかね、食べて体の中に蓄積したらあまり良くないものをどのぐらい排泄できてるのかとかね、そういったものもあるじゃないですか。人間の体には本来やはり人間が健康で生活できるように持ってる機能があるわけですよ。解毒もそうだし排泄もそうだし、そうやって例えばあまり良くないものを口にしたとしても、解毒してくれて無毒化してくれて、そしていらないもの、良くないものは便として尿として排泄してくれて、そういう機能があって、その機能をないがしろにしたまま、なんかちょっといいもの食べるっていうだけでなんとかなるかって思うとどうかなとは思いますよね。だから私たちはもちろん食も選んで良いものを食べたいっていう、そんなのは私だってねあるわけですよね。口の中に入れるんだから少しでも良いものを食べたいっていうのはあるんだけれども、それと同時にやはりこう自分の体の機能を正常にして、心と体を正常にっていうか、こう円滑に働かせることっていうことも大切だと私は思います。正常な代謝機能を保つっていうことですかね。だって人間、大事なことは、本当に大事なことは、まず健康な肉体を持っていることですよね。健康な肉体を持っているからこそ何でもできるので、全ては心と体の健康がベースになって人生が作られていくわけですし、その土台となる肉体のこと、健康な肉体を維持すること、維持増進していくこと、ここをおろそかにしてものは語れないかなとは思っております。いかがでしょうか。長くなりましたけれども、まあ、本当にいろんなことを考えさせていただくこう講演会だったなというふうに、私自身も農業とそして健康に携わる身として非常に興味深く聞かせていただきました。はい、ということで、信濃屋食品さん、もしご興味あれば、本当にいいものを本当に こだわって選んで販売されているスーパーマーケットさんですので、興味があればお近くにあればね、ぜひ行っていただきたいですし、なければネットスーパーも ありますので、ぜひそちらから何か購入してみていただきたいと思っております。 ちょっと私も探してみたんですけど、木桶仕込みの醤油とか味噌とかはネットショップ、オンラインショップでは売ってなかったので、まあ、その商品、ナッツとかね、そういったものを買って食べてみていただければと思っております。店舗も検索すると、ホームページに載ってますので、ぜひご覧になってみてください。はい、それでは今日はここまでです。メグでした。